では第二歴代史に行きましょう。第二歴代史の31章。第二歴代史31章。今日も引き続き、ヒゼキヤ王について、まあ、ヒゼキヤ王のその歩みから、神について、私たちに適応すべきところ、学べるところについて、分かち合っていきます。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ、私たちに、あなたの言葉に対する思いを与えてください。もっとあなたについて知りたいという思いや、あなたがしてくださったこと、また約束してくださっていること、これから先またしてくださること、そのことについてもっと知ることができますように、知りたいという思いとともに、その理解をどうか与えてください。お願いします。私もまた今日あなたの助けによって、あなたから力と言葉が与えられ、ここに書いてある事柄を説明することができますように、私を含めてここにいる一人一人、またこれを聞かれる、その一人一人のその霊が励まされて、あなたをもっと知ること、あなたがその祝福してくださること、その中に留まること、あなたとの関係の中に留まること、そのことを励まされ、今週一週間の歩みとしていけますように、ちょっとどうぞお助けください。これからの永遠に向かって歩む、その、糧とできるように、どうぞ私たちを祝福してください。導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。前回、第二歴代史の30章で私たち学びましたけども、まあ、これの続きです。一節を読むと、31章の一節を読むと、その続きだということはもちろんわかります。これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルは、ユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆、おのおのその所有地、それぞれの町へ帰っていった。というふうに書いてあります。なので、その、これら全てのことが終わると、っていうのは何かというと、この前回やった30章を受けてますね。これら全てのことというのは、その杉越の祭りでした。で、ユダだけではなくて、その南のユダと北のイスラエルというその二つの国に、このイスラエルの民が分かれてたんですけども、そのヒゼキヤというのは南ユダの王様です。で、その南ユダだけじゃなくても、北イスラエルをすでにアッシリアにその攻められて、そして多くの人たちがアッシリアに連れて行かれた後です。だからもう、首都だったサマリアも陥落してるんですよ。国というこの体をもう持たないというか、もうアッシリアのその、支配下に置かれているような感じです。なので、そのヒゼキヤが、その北イスラエルの人たちに対しても、同じ、その神の選びの民として声をかけたんですよ。今までずっとないがしろにされていた、その杉越の祭り、神が、その死の使いを杉越させてくださって、私たちを救ってくださったって、そのエジプトでの出来事を覚える、その神が救いなんだという、ことを覚える。神の恵みを覚える。その祭りを一緒にやろうって。ユダだけじゃなくて、イスラエルからもその人々を集めてきました。イスラエルのある人たちは、それをその蔑んで、馬鹿にして、そして、何言ってんだって、取り合わなかったんですが、ある人たちは、そのユダに集まってきたわけです。で、そこでは多くの喜びがあって、神がしてくださったことを喜んだり、その神の恵み深さや、憐れみ深さを喜んで、その、多くのものが捧げられました。みんなが喜んで、そのみんなが感謝してたので、そこで本当は杉越の祭りというのは7日間しかないんですが、7日間じゃ足りないって、神がしてくださったことに対する、その神を礼拝したいという思いは、その7日間だけでは足りなかったので、もう7日間祭りを延長しました。でそのために必要な、まあ、経費というか、その食料は王様のヒゼキヤや、またユダの司たちが、その人々にこの食物を提供してサポートしたんですよ。この7日間のさらに延長した祭りができるように。で、これらすべてのことが終わるとです。そしたら、そのヒゼキヤのこの、まあ、改革というか宗教改革ですけども、は、そのイスラエル全体に広がっていったんですよ。ユダだけじゃなくて。人々はそのユダの町々からまずその偶像を取り除いたんですね。石の柱。で、これに向かって拝んでたんだけども、それを、打ち壊して、アシェラ像っていうその像もあったんだけども、それも切り落として、そして、そのいろんな高きところで香を焚いたり、 そして祭壇を、その、があって、その、生贄を捧げてたんだけども、それも全部立ち滅ぼしたって。全ユダとベニヤミンというのも、ユダとベニヤミンというのが一つになって、南ユダですから、その中から全部それを除いたと。それだけじゃなくて、エフライムとマナセの中からも除いたというふうに書いてありますから、エフライムとマナセというのは北イスラエルの部族に属します。だから、そのユダだけじゃなくて、北イスラエルの方にも、この改革というか、神に従っていこうって、で、正しくその神に、神を礼拝し、神を賛美しようというのが広がっていったんですよ。で、それで偶像をその除いた後、それぞれの家に帰っていきました。ユダの人々も、イスラエルの人々も、このモチベーションというか、このやる気があったんですよ。神に応答したいという。で、その動機となったのが、このモチベーションとなったのが、この杉越の祭りなんですよ。神の恵み深さや憐れみ深さに、その触れたんですよ。神が確かに私のことを愛してくださって、私に対して憐れみ深く、恵み深くあられるということを知ったんですよ。それで、この喜びに溢れて、喜んで、なんかその今まで、全く関係のないその神々をその神として拝んでいたところや、その、生贄を捧げてたところ、香を焚いてたところ、それを全部その、覗いたんですよ。神が与えてくださった、その神が愛してくださって、神によって許されて、その人々も神を愛するという、その互いに愛し合うという関係を心から喜んだんですよ。私たちもそうですけど、その愛するということというのは、その大きなその原動力となりますよ。人を愛したりするときに。自分が変えようなんて普通思わないんですけども、で、その、自分が愛する人が目の前にいたり、別にその人間的な愛を考えてもそうですけども。そしたらその自分のなんか考え方とか、自分のその楽しみとか、それを置いてでも、またそれをその変えてでも、相手に合わせてでも、その愛したい、愛されたいというその思いが働くじゃないですか。で、人間的なその、完璧でないこの愛であったとしてもそうなわけだから、その神が与えてくださる、また神が愛してくださるその愛、私にその神を愛するぞ、お互いに愛し合うぞという与えてくださるその愛というのは、私自身を変えるのに、十分なそのやる気と、動機と、このモチベーションを与えてくださるはずなんですよ、同時に。自分の力とか、自分なりの正義とかで自分を変えようとしたり、これをやらないといけないから、これはすべきだから、相手にとってこれが必要だからといって、その自分が嫌なのに、自分の肉がまだその嫌だ嫌だって言ってるのに、それ、いや、これはやらないといけないからといって、無理やりその自分を言い聞かせるんだったら、その、長続きしないんですよ。そのようなその自分なりの正義とか、自分なりの相手に対する愛というのは、ある程度のところまで行ったら、その、もう、破綻するんですよ。でも、神が与えてくださるお互いに対する愛によって、その仕えたり、そしてその愛したりしようとするときに、その親切しようとしたり、忍耐しようとするときに、その神の愛というのは尽きないから、私のそのいろんなものが変わっていくんですよ。私の考えも変わるし、私の心も変わるし。だから、その人に対するその態度とか言葉遣いとか変わっていくんですよ。その愛によって。今までその、神として崇めていた、その偶像というのを、いとも簡単に喜んでその捨ててしまえるくらい、神はその喜びを与えてくださるんですよ。しかもなんかその宗教臭くなって、なんか他の人たちが見ても、なんか寄りつかないような、この宗教臭いような風になるんじゃないんですよ。だって、愛するということがどんどんその神から愛されて、その神に、あの愛に応答したら、人を愛するようになっていくから。しかもその、混じりっけない、純度の高いというか 100% その純粋な愛で人を愛そうとするので、その愛されることを拒む人って基本いないんですよ。よくするのは嫌だけど、よくされるのは良かったりするから。でも一方的に何のその紐付けもなしに、これをやってやるから、このなんか教会来いよ、みたいな。これをやってやるから、お前その、今度聖書一緒に読むんだぞ、とかなんか、これをやってやるから信じるんだぞ、っていうような、そういうのなしに、なんか良くしてあげられるんですよ。イエス・キリストは十字架にかけられた時に、そのイエス・キリストを将来信じる人たちのために十字架にかかって苦しんだんじゃないんですよ。それだけじゃないんですよ。 すべての人に対して、その人が神からすると大変というか、全知をがあるので、すべてを知っておられるので、その人が応答するとかしないとか、はっきり分かってるんですよ。分かってるんだけど、その人に応答しないっていうのが分かってたとしても、その完全な愛を持ってその人のために死ぬんですよ。私たちは絶対しないですね。このちっちゃい考えしかなくて、不完全なその肉の自分のその利益ばかり求めるような頭だったら、もう最初からですよ、もし自分の目の前にいる人が、この人は絶対その私のことを愛さないとか、この人その将来的に何も落としてこないとかって分かったら、私手緩めますもん。なんか、無駄みたいな感じ。私の時間の無駄。私が悩むだけ損みたいな。だからそうですよ。私に全てが知らされてないのはそのためですよ。私が全て知ってたら、そのこの先どうなるかとか全部知ってたらですよ。私手緩めますもん。神の愛というのは、私たちには到底理解できないですよ、全てを。私が失敗することを知ってた上で、知っている上で、これからも私によくし続けてくださるんですよ。それは私がよく神に対してその行うから、可愛いやつだなって言って注ぐ愛じゃないからですよ。神の愛というのは全ての人に対してもう全部を与えておられるんですよ。もう愛するというそのフルパッケージを、全部のその愛をその私の前にボンって置いてくださってるんですよ。これが私の愛だって受け取ってくれよって、その神の愛に期待して私がそれを受け取るんだったら、それは受け取るですよ。受け取れば受け取るほど神の愛というのをたくさんその味わうことができるんですよ。知ることができるんですよ。いやいやいやって言いながらその信じないので、その愛をそこにあるのに、その愛を味わうことなく終わってしまったりもするんですよ。このイスラエルの人たちは、ユダの人たちももちろんそうですけど、その神の愛というのを、そのヒゼキヤがその導いて、この方を信頼しようって、この方が恵み深いんだって、そのことを一緒に味わおうって言って、その場を提供したんですよ。そこに応答した人たちは大いに喜んだんですよ。その人のその生き方も変わるし、その人のいろんなことの物事の見方も変わりますよ。だから神を知るってところからしか始まらないんですよ。神に対する応答というのは。応答というのはリスポンスだから、何かにリスポンスするんですよ。何かがないと、この応答し得ないんですよ。で、神に対する、その、行いというのは、お互いに対する愛というのは、レスポンスなんですよ。自分から何か作り出して、そして、おっしゃ、行くぞっていうものではないんですよ。アクション、一番最初にこの行動を起こすのは、私じゃないんですよ。一番最初に行動を起こしてくださったのは神なんですよ。私のことを愛したというところから始まって、その愛に応答するんですよ。だから神がどのような愛を私に、どのような恵みをその注いでくださったのか、与えてくださったのか、神がどのような方かということを知らないと、神に対して応答できないんですよ。でも分かんないんだけども、やんないといけないからといって、そのなんか自分なりにやろうとするから、なんか疲れるんですよ。そして続かないんですよ。でがっかりするんですよ。だから神への応答の原理というのは、もう何が何でも一番最初に神がどれほどの愛を持って私をまず愛してくださったのかということを知るところから始まるんですよ。何をしたらいいのか、どのようにしたらいいのかっていうのはその後です。神に応答するためには、その神に応答して聖書を読んだり祈ったり分かち合いをしたりとかっていう、それも全部その応答になるはずだから、やんないといけないから読むとか、やんないといけないから祈るとか、やんないといけないからフェロシップするんだったら長続きしないんですよ。喜びもないし、本当にその神がどのような方かということを知っていけば知っていくほど、より神に応答できるようになるというか、したくなるんですよ。それが私たちに新約に生きる者の生き方じゃないですか。聖霊が私たちのうちに働いて、その神が願っておられることを、心、律法を私たちの心に書きつけてくださるって。そうしたいって。聖書読みたいとか、祈りたいとか、分かち合いたいとか。そして神を求めたいって。そうしたいという思いが与えられるんですよ。神を知ればね。だからそのためにこうやって一緒に集まってたり、一緒に祈ってたり、 賛美したりするんですよ。そして神を知ったら、神が与えてくださったその神との関係を喜んで感謝して、そして神の素晴らしさや神がしてくださったことを本当にその見つめて味わって、それで応答するんですよ。空炊きのヒーターとかボイラーとか、エンジンが空になったね、そのガソリン、あ、ごめんなさい、ガソリンが空になったエンジンとか車とか、前進まないですもん。空炊きしたら危ないですよ。どんなに一生懸命やっても、どんなに叩いても前に進まないですもん、燃料がないと。それは本当にその神が与えてくださったその関係の素晴らしさというか、愛してくださった神の愛とか、神のその恵みとかっていうのをその味わうところから始まるんですよ。そっちの方がむしろ大切ですよ。何を行おうかとか、何をどのようにやろうかっていうよりも、神がどれほど私のことを愛してくださったかっていうことを、そこにその思いを巡らして、そこにその自分の求めとかその願いを持っていく方が断然大切です。そしたらその応答というのは、その反応がパパって出てくるものだから、それは応答の部分は神が与えてくださいますよ。私たちはその思いを働かせて、その神がどのような方かということをその知り続けていく必要があります。2節から4節。ヒゼキヤは祭司とレビ人の組を定め、祭司とレビ人にそれぞれの奉仕に応じて、おのおのの組ごとに全焼の生贄と和解の生贄を捧げさせ、さらに主の宿営の門で仕え、感謝し褒めたたえさせた。また主の律法に記されている通りに、朝夕の全焼の生贄、安息日、新月の祭り、礼祭ごとに捧げる全焼の生贄のため、王の分は王の、財産から出した。つまりその、祭司とレビ人たちがその任されている奉仕に専念できるようにしました。でまずはその祭司とレビ人を組み分けしたんですよ。でこの、レビ人、祭司とレビ人の組を定めというふうに書いてありますけど、日本語ではないんですけど、その組というのはザという漢詩が使われていて、もうその組に分けたというふうに書いてあります。で、今まででその祭司とレビ人たちが組み分けされたことっていうのは過去あったんですよ。誰がしたかというと、ダビデですよ。ダビデがその祭司たちを24組に分けたんですよ。第一列王記、ごめんなさい、第一歴代史の24節。25節、26節にそれがあります。24章を見てみると、祭司を24組に分けたというふうに書いてありますし、25章を見てみると、レビ人たちをその賛美隊に分けたというふうに書いてあります。26章を見てみると、そのレビ人たちにその門営に就かせて、それを組み分けしたというふうに書いてあります。そうやって組み分けをしたんですよ。よりその祭司とレビ人たちが、その、働くことができるように。ヒゼキヤはよく学んでるんですよ。ダビデのことも、ダビデが組み分けしたということも知っているし、ダビデがどのように組み分けしたかということも知っていたんですよ。よく学んでるんですよ。なぜヒゼキヤは学んだかですよ。別に自分で新しいのを作り出して、その今いる目の前の人たちをその対象にして、24だろうと、48だろうと、半分の12だろうと、分ければいいじゃないですか。でもヒゼキヤは、ダビデが分けたその通りの組み分けをしたんですよ。で、ヒゼキヤの思考というのは、考え方というのは何かというと、自分がこれから行うこと、今行っていることは、神にとって受け入れられるものなのか、神にとって喜ばれるものなのかというのが、ヒゼキヤのその思考回路のベースにあるんですよ。根底に。ローマの12章の2節。このように、12章の1節と2節を読みましょう。そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。で、具体的にどのようにするかというと、2節。 この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心、もしくは考えの一心によって、自分を変えなさい。ヒゼキヤは、このパウロがローマで書いてあるように、その進めているように、神にとってそれが良いことなのか、何がその受け入れられて完全なのかということを考えてたんですよ。だから、その彼はパイオニアになろうなんて、その先駆者になって新しいものを作り出そうということは毛頭なかったんですよ。もうすでに神がその承認されていて、また神が作っている、その定めたものがあるんであれば、それをそのまんま彼のこの収めるその知性の中で適用したいって思ったんですよ。だからそのダビデが組み分けして、神がそれを承認した、その組み分けをそのまま使おうというふうな考えに至ったはずです。ヒゼキヤは、その、水越の祭りの時もそうですけど、その政治的に考えて、これをやったらその民が一致するからとか、そんなんじゃないですよ。神が喜ばれるから、神が私たちに願っておられるから、これをやろうって、ヒゼキヤのその考えというのはそこにあるんですよ。祭りは楽しいとか、経済が動くみたいな。祭司とレビ人たちは、その全焼の生贄や和解の生贄、それを捧げるというその奉仕があって、また、その主の宿営の門で使えるというふうに書いてありますから、さっきもその門に使える人たちのそれを組み分けをしましたよね。で、その主の宿営というのは、もちろんその神殿のことを指しますから、だからその神殿には、門があって、で門で使えるその門番がいるわけです。前もこれやりましたね。話したことがあると思いますけど、神殿には、絵は、その誰でも出入りできるわけじゃないですよ。その神殿には、その性別されていなければ、出入りすることができないので、出入りするのにふさわしい人かどうかということを、その判断する必要があるんですよ、この門営たちっていうのは。ただその門番ではないんですよ。この人がちゃんと、その身を清めてきたかとか、ちゃんとその作法に従って、神が定めておられることに従って、ここに今来てるんだろうかとか。でそうやって、その神殿は性別されて、その清いところだから、清め分けられるっていうのが性別ですから、清め分かれてるところなので、そこに汚れたものをその持ち込まないように、持ち込ませないように、門営っていうのがいるんですよ。パウロは、その第一、コリントで、6章の方で私たちは、聖霊が住んでおられる神の宮だというふうに言っています。だから私たちもその神のその神殿として機能しているんですが、私の門番は果たして機能しているかですよ。私の中にどのような情報を入れて、どのようなその考え方、そのどのような情報に私の考え方を影響させるかっていうのは、その門番であるその私のその思考とか、この自由意志とかっていうのが、その機能してないとまずいですよ。何でもかんでもその、さっきも書いてあったように、ローマの12章の2節に書いてあったように、この世と調子を合わせてはいけないって言ってるのに、その、この世として、その神が別にその願ってない、神が定めていないその正しさとか、神が言ってない愛とか、神が言ってないその方法で、その自分自身を測ったり、相手を測ったりするようなことっていうのは、その神は喜ばれないんですよ。そのようなその価値観というのに自分の心とか自分の考えを晒すのは良くないですよ。神殿はその別の他のところから清め分けられている必要があるんですよ。性別されている必要があります。だからこの考え方というのは、この思いというのは、神にとって喜ばれるものなのか、神にとって完全で受け入れられるものなのかということを吟味して受ける必要がありますよ。だから極力そういうその価値観とか、なんか美しい人が褒められるとか、仕事できる人たちが褒められるとか、勉強できる人たちが、スポーツできる人たちがっていう、そういう価値観に自分をさらさないでおく必要がありますよ。神は私の目にあなた方は高価で、あなたは高価で尊いとおっしゃいましたよ。それはなぜかというと、勉強できるからじゃないですよ。お金持ってるからじゃないですよ。何か能力があるからじゃないですよ。スポーツができるからでもないですよ。あなた方は、あなたは私の目に高価で尊いと言われたのは、それはあなた方が贖われたからだというふうに書いてありますよ。で、イエス・キリストが与えられていて、イエス・キリストを信じているのであれば、そのお互い神の目からして尊いものであるはずなんですよ。 ただその人のその背景がどうであれ、その人の性格がどうであれ、その人が何を持ってて何を持ってなかろうと、その人は神にとってそのたといものであるはずなんですよ。またイエス・キリストは全ての人に対して与えられていますから、神の目からすると全ての人がそのたといようになってほしいんですよ。あがなわれて。だから、その、この人、イエス・キリストのこと知らないとか、だからこんな変なことを言ってからに、こんなことをやってからに、こんなことを考えてからにっていうのは、その、神が見ておられる視点じゃないですよ。自分だって、イエス・キリストを知る前は、どんなにでも、その、いかようにでもなり得たのに。あたかもなんか自分がいきなりなんか正しい人みたいになって、他の人を裁くっていうのは、それは神が願っておられないし、その視点っていうのは神にとって喜ばれないし、神にとって受け入れないし、受け入れられないし、神にとって完全じゃないんですよ。だからそうやってその自分の、その、に入ってくるその価値観とか考え方っていうのを、このフィルターを通す必要がありますよ。あまりにも汚れてるから。私たちのその門番が機能して、その私たちの考えとか思いとかが守られる必要がありますよ。三節には、ヒゼキヤは、その、王様の、自分のその財産から生贄を提供したというふうに書いてあります。まあもちろん、王の分というふうに書いてありますけども、まあおそらく、この、前哨の生贄、朝夕の前哨の生贄、安息日の生贄、新月の祭りのための生贄、礼祭ごとに捧げられる生贄とかっていうのは、全部、その、王様のためだけのものじゃないから。その全体のためにも、ヒゼキヤはその自分の財産をその提供したはずですよ。彼の考え方からして。そうやって、主の律法に記されている通りにって書いてありますから、だから、主の律法に記されている通りに、ことが行われるように、レビ人たち、祭司たちをその組織し直して、というか、し直すというか、もともとあったように組織して、そして彼らが、その、しっかりと働くことができるように、その自分の財産も、その、与えて、そしてその、機能するようにしたんですよ。またさっきと同じですけども、ヒゼキヤの考えは、神が願っておられるように、一つ一つのことが行われるように、祭司とレビ人が神が願っておられるように、奉仕できるように、その彼らを通して行われるすべての祭事ごととか、神、祭事ごとが、その神にとって喜ばれ、受け入れられるものであるように、そのために、ヒゼキヤは考えて、そして行動に移してるんですよ。そして4節に、さらに彼はエルサレムに住む民に、祭司とレビ人の分を与えるように命じたというふうに書いてあります。それは、祭司とレビ人が主の律法に専念するためだって。だから祭司とレビ人の分を与えなさいというふうに命令をしています。民数記の18章には、ここについて書いてあるんですけども、民数記の18章、12節と13節には、この初穂の捧げ物、一番最初に、その、例えば、今、サトウキビを収穫してますけど、それのその取り分の一部というのは、その祭司のものになるんです。祭司に、その捧げて、初穂の捧げ物って言って、一番最初に生まれた、そのものとか、一番最初に収穫したものというのを、その神のもとに持っていくんですよ。それを捧げるんですよ。動物だったら、そのほふられて、そのある意味肉になるんですけど、言ってみれば。その残り物というのは、その祭司がもらえるんですよ。その初穂の捧げ物というのは、祭司たちのものになるっていうふうに、民数記の18章に書いてあります。12節と13節。また、10分の1の捧げ物というのも出てきます。で、その自分がその得た収入のその10分の1をその神に捧げるって。で、神はその、神、まあ、ある意味その神に捧げるんですけども、それがレビ人たちに行くんですよ。それも民数記の18章に書いてあります。21節に。そうやって、その祭司たちやレビ人たちというのが、その神に仕えるということを、その神殿に仕えるということに専念できるように、彼らがその他に仕事をやってたら、こういうことできないので、で、彼らがその食べるための、その食物を得ることができるように、初穂の捧げ物は祭司たちのものになるし、十分の一の捧げ物として持っていったものは、レビ人たちのものになるんですよ。で、そのヒゼキヤはそうやって命令したんですよ。祭司とレビ人の分を与えなさいって。つまり、初穂の捧げ物、また十分の一の捧げ物を神に持っていきなさいって。そしてそれを神が願っておられるように分配しなさいって。そうすると、祭司とレビ人たちが主の律法に専念して、律法に従って、その祭事ごと祭りごとというのを取り仕切って、そして律法を人々に教えることができるって。ここもそうですよ。ヒゼキヤが考えているのは、そうやってその全てが神が願っておられるように、 行くように。またその律法というのが、その人々にそのもっと知れ渡って、神が何を願っておられるかということを、その民単位に、一人一人が知ることができるように、ヒゼキヤは願ったんですよ。そうなるように、もちろん神がもともとデザインしてたんですけども、うまくいくように、この物事というか、その祭司たちやレビ人たちが、そうやってその腰据えて教えることができたり、使えることができるようにしたわけです。だから旧約の時代というのは、祭司とレビ人っていうのはものすごい重要な役割が与えられてたんですよ。彼らがいないと、彼らが機能しないと、人々とその神との関係というのが成り立たないんですよ。生贄によらないと罪が許されなかったり、生贄を捧げてその神との関係というのがその保たれるわけだから、だから祭司とレビ人っていうのがいないと、もしくは機能しないと神との関係というのは成り立たないんですよ。だからヒゼキヤは神との関係を第一とするために、これが彼の考えですが、常にするために、その神が願っておられるようにレビ人とまた祭司たちがその神の律法に、主の律法に専念できるようにしようって。ありがたいことに、新約に生きている私たちというのは、イエス・キリストが常しえの祭司として私と神を仲裁してくれるって、その間に立ってくださるというふうに書いてあるので、とかそのようにしてくださっているので、私たちはその祭司とレビ人が機能しないということにはなり得ないんですよ。イエス・キリストがその機能を果たしてくださっているから、私と神との間にいつも立ってくださって、そこで私を取りなしてくださっているので、いつでも私は神に近づいていくことができるんですよ。少し長いですけど、5節から11節までお読みします。この命令が広まるとともに、イスラエルの人たちは穀物、新しいブドウ酒、油、蜜などすべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。彼らはすべてのものの10分の1を豊富に携えてきた。ユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちも、また牛や羊の10分の1と彼らの神主に聖別した聖なる捧げ物の10分の1を携えてきて、あちらこちらに山と積んだ。第3の月に彼らは積み始め、第7の月に終わった。第2の月に、水越しをやりましたからね。それが終わった後持ってきたんですね、こうやって。清めて、自分の町を。ヒゼキヤと司たちは入ってきて、積んだ山を見、主とその民イスラエルを褒めたたえ、祝福した。それからヒゼキヤはその積んだ山について、祭司とレビ人に説明を求めた。すると、サドクの家の頭、祭司アザルヤが彼に答えていった。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから、食べて満ち足り、たくさん残りました。主が御民を祝福されたからです。その残りがこんなにたくさんあるのです。ごめんなさい、10節までにします。で、人々はここで書いてあるように喜んで捧げたんですよ。ヒゼキヤのその命令に応答してね。で、10分の1のその捧げ物を豊富に持ってきたし、また、5節にあるように収穫の初物をたくさん持ってきたって。穀物や新しいブドウ酒やその油とかその蜜とか、すべてのものの10分の1を豊富に持ってきたって。ユダの人々も持ってきたし、ユダに住んでいるイスラエルの人々も持ってきたって。牛や羊、また主の聖別した聖なる捧げ物の十分の一とか。この主に聖別した聖なる捧げ物の十分の一というのは、おそらく人々がその捧げた十分の一の十分の一の話をしているんだと思います。つまり、レビ人たちがこの十分の一をもらったんですよね。人々から、その、人々が神のためにって言って十分の一を捧げます。それはレビ人に行くんですよ。で、そのレビ人はそのもらったうちの10分の1をさらにその神に捧げるんですよ。そうやって祭司のところにも行くんですよ。それがその社会保障的に回ってるわけです。だからいろんな人たちがそのレビ人も含めてその捧げ物を持ってきてるんですよ。そしてあちらこちらに山になるほど積んだって。で、積み上げられたこの捧げ物を見てると、そのヒゼキヤと司たちはびっくりしたんですよ。こんなにいっぱいあるんかって。で、7節にありますけど、第3の月に積み始めて、第7の月に終わったって。捧げ終わるのに4ヶ月かかってるんですよ。どんだけのその量のもので、もう入りきれないほどの捧げ物だったはずですよ。しかも喜んで持ってきてるんですよ。 で、これを見て、そのもう神とその御民、イスラエルを褒めたたえて祝福したって。で、神をこんなにも祝福してくださった、神は褒むべきかなって、神は素晴らしいって褒めたたえるし、それに応答して喜んで持ってきた民も、その王、また司は、その祝福したんですよ。さらに神が祝福してくださるようにって。で、こうやって祝福が回るんですよ。ぐるぐるぐるぐる。ローテーションするというか、その祝福されて、その祝福されたので、持っていく。持っていったら、もっと喜べるから、そしてその喜んでいることに対して神はさらに祝福してくださって、また祝福されたからまた持っていく。また持っていったらまた祝福されるからっていう、もうこの永遠に続くこのサイクルの中に、祝福のサイクルの中に彼らはいたんですよ。祭司たちとレビ人たちは受けるものを受けたんだけども、食べるものは食べたんだけども、その消費することができないぐらい、それでもたくさん余ったって。神の祝福はいつも満ち足りて余るほどなんですよ。私たち引き算しか考えないから、これを神のためにとかって言って、お金を、私のこの余力を、私のこの時間を捧げてしまったら、あとできなくなるじゃねえかって。その引き算引き算引き算でずっと考えて、あ、もうじゃあダメだって、今回は神様すいませんとかって言って、その神に捧げることをその拒むんですよ。私も前も話したと思いますけど、その長い間献金しない人でしたよ。10分の1とか言われるけど、いやそんな言ってもとかって言って、でもでもとか言って、ずっとマイナスばっかりか引き算ばっかり考えてたから、その献金することがしんどかったんですよ、正直に。でも神は、そのいつでも私たちが満ち足りて余るほどに祝福することのできる方なんですよ。だから、その与えるっていうのは、そのマイナスっていうよりも、ある意味その掛け算的に増えていくような、累乗で30倍、60倍、100倍って増えていくような、その神に対するその捧げるものなんですよ。10分の1に関しては、その神を試してはならないって書いてあるんだけども、この神に捧げたら神を祝福するよっていうことに対して、その、じゃあ神を試してみたらいいよっても書いてあるんですよ。でも宝くじ的にそれを捧げるのはやめてくださいね。じゃあとかって言って。1万円だったら、なんだ、10倍か ?20 倍か何だ ?30 倍かとかって言って。そういうのは喜んで捧げるものにならないから。神にとってそれも受け入れられるもので、喜ばれるもので、完全なものかということを、その吟味しながらそれをやるんですよ。神に対して、神に期待して。5000人の給食の時覚えてますかね ?2 匹の魚と5つのパンしかなかったんですよ。でもそれを、そのみんなに配ったんですよ。神に祝福を求めて。イエス・キリストがその弟子たちに委ねて、それをやったんです。そしたら余ったんですよ、いっぱい。4000人の給食の時もいっぱい余りました。神が祝福してくださって私たちに与えてくださるものというのは、その私たち個人では、私たちだけでは、その消費しきれないほどあるんですよ。福音というのは、神が確かに祝福して私たちに与えてくださっているものなんですが、その福音というのは、私だけでは、満ち足りすぎて、なんていうのかな、余ってしまうんですよ。私消費できないんですよ。この神のその福音を味わい始めると、もうそれがお腹いっぱいになっちゃって、いい意味ですよ。で、その、溢れていくんですよ、私から。だから、そのようにして福音というのは広がっていくんですよ。福音を述べ伝えなさい。イエス・キリストについて証ししなさい。そのようにイエス・キリストはその命令しますが、命令だから、おーとかって嫌々ながらなんか行くんじゃないんですよ。そうじゃなくて、喜んで、その、もう自分ではこれもったいないわって。こんなにいっぱいの祝福を神からもらって、俺どうにかせんとあかんって。ちょっと、お隣さんにお裾分け行こうっていう、そんな感じですよ。祝福を受けると、私たちにはいつもそれが満ち溢れて、もう自分ではその消費したいんだけど、できないくらい溢れていくようなもんなんですよ。福音もその通りなはずなんですよ。だから本当に私たちがいかに、私が、この福音についてまだ全然味わってないかですよ。溢れるまで行ってなかったりするから。コロサイの人たちにその福音が届いたのは、あなた方が本当にその福音を理解した時以来って、あなた方の間でも見られるような勢いを持って広がって、そのようにしてあなた方に福音が届いたんですって。だからもう勢いを持って溢れていくはずなんですよ。この神の恵みの福音を本当に理解するに至るとね。 まだまだまだまだその福音について神の恵みとか神が愛してくださっていることについて私は知らないですよ。この勢いがないから。でも本当にそのことを知ると、その自分の中でもういっぱい満ち足り始めるんですよ。わあ素晴らしいって。でそれがもうホールドしきれなくなって神に対する感謝とか喜びとかっていうのが、それがもう堰を切って流れていくように神の恵みというのは私を通して他の周りの人たちに広がっていくはずです。11節から19節。そこでヒゼキヤが主の宮の脇部屋を整えるように命じたので、彼らは整えてその奉納物と十分の一と聖なる捧げ物を忠実に携え入れた。彼らを指図した司はレビ人ハナヌヤであり、その兄弟シムイは副指揮者であった。エヒエル、アザズヤ、ナハテ、アサエル、エリモテ、エホザバデ、エリエル、イスマクヤ、マハテ、ベナヤはヒゼキヤ王と神の宮の司アザレヤの任命によってカナヌヤとその兄弟シムイを助けて管理者となった。またレビ人イムナの子コレは東の門の門営であったが、神に進んで捧げる捧げ物を司り、主の奉納物と最も聖なる捧げ物を分配した。彼の下にはエデン、ミヌヤミン、ヨシュア、シェマヤ、アマルヤ、シェカヌヤがいて、忠実に祭司の町々にとどまり、彼らの兄弟たちに各組に従い、上の者にも下の者にも分配した。ただし3歳以上の男子で、すべて毎日の日課として組ごとに任務につき奉仕に当たるために主の宮に入る者として系図に乗せられた人々は別であった。父祖の家ごとに祭司として系図に乗せられた者および20歳以上のレビ人で系図に乗せられた者で、組別にその任務につく人々も別であった。また全集団のうちすべて系図に乗せられた幼児、妻たち、息子たち、娘たちに分配した。彼らは聖なる捧げ物を忠実に聖なるものとして扱ったからである。おのおのの町の放牧地の野にいたアロンの子らである祭司たちのためには、どの町にもその名の記される者たちがいて、祭司たちのすべての男子及びレビ人ですべて系図に乗せられている者にその受ける分を与えた。ヒゼキヤは奉納物を管理させて分配させたというのが書いてあります。まずそのやったのが主の宮の脇部屋を整えさせて、でそこに管理者を立てて、立てられたレビ人たちが忠実にその携え入れ、それを分配させるんですよ。でこの12節に書いてあるレビ人のカナヌヤとか、その兄弟シムイ副指揮官とか、14節にあるレビ人のイムナの子コレとか、この人は元門営さんですけども、その捧げ物を分配してレビ人とか、祭司たちに行き渡るようにしたわけです。でこの16節と17節にこの人たちは別だったよっていうふうに書いてあるんですけども、新しい訳を見てみると、これとは別にこの16節17節の人たちに分配しましたよというふうに書いてあります。だからその二重に分配してるんですよ。その時に分配される時に、その任に当たってる人たち、奉仕をしてる人たちにはその別の取り分っていうのがあって、さらにその通常の分配も与えているわけです。だからこの人たちは与えられませんでしたじゃなくて、この人たちにはちゃんと与えられてるんですよ、この人たちにもね。でそのレビ人たちや祭司たちその人たちだけじゃなくて、その幼児とか妻たちや息子たち娘たち、もちろんその家族を養う必要がありますから、このレビ人たちや祭司たちも、その人たちにも分配されました。20節と21節。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行った。彼は彼が始めたすべての技において、すなわち神の宮の奉仕、律法、命令において神を求め、心を尽くして行い、その目的を果たした。これがヒゼキヤの考え方であり、ヒゼキヤの神に対する態度ですよ。神の目の前に正しいこと、ごめんなさい、良いこと、正しいこと、誠実なことを行ったというふうに書いてあります。だから自分なりの良いことや正しいことや誠実なことではなくて、神の目の前にそれがどうなのかということをいつもヒゼキヤは考えていたはずなんですよ。だからそのためには学ぶ必要があるんですよ。 自分なりのものでなければ、じゃあどのようなものかということを学ぶ必要があります。そこには律法を学んだでしょうし、またダビデのような教師たちがユダにはいましたから、そのダビデ王のように神に従った人たち、その王様について学んだはずです。また自分の父親のアハズやおじいちゃんのヨタムのように悪い王様がユダにもいましたから、その人たちをその反面教師として神が何を願っておられるのか、神にとって何が受け入れられ完全であるかということをその学んでいったはずですよ。そして個人的に神とのその関係、個人的な関係を通して神ご自身から神の恵み深さや神の憐れみ深さについて学ぶということもあったはずです。私たちも同じように神の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なこと、さっきそのローマで書いてあったように、その神にとって何が受け入れられ、何が完全で何がその喜ばれるかということをそのわきまえ知るために、考えの一心を持って、心の一心を持って自分を変えなさいっていうのは、その学ぶ必要があるんですよ。自分なりの正しさとか、自分なりのその良いものとか、自分なりの誠実っていうのを追求していっても、それが必ずしも神が願っておられるような、聖書に書いてあるようなその正しさでなかったり、良いものでなかったり、誠実さでなかったりするんですよ。なのでそれがどんなものなのかということを知る必要があります。彼が始めたすべてにおいて、すべての技において、神の宮の奉仕や律法や命令において神に求めたというふうに書いてあります。だから神が何を願っておられるか、何が正しいかということを神に求めたんですよ。学んだことも学んだし、また彼は祈ったはずですよ。あなたが何を願っているんでしょうかって、私に何をあなたは願って、何があなたにとって正しいことなのか教えてくださいって、何があなたにとって良いことで、何があなたにとって誠実なことなのか、私が今この立場でどうしたらいいのか、どうぞ教えてくださいって。だから自分の判断や自分の知識や経験には頼らなかったんですよ。でも神を頼ったんですよ。神が正しいことを教えてくださるというその信仰のもと、そして神に従って、ヒゼキヤが王様として民を治めたので、もう4ヶ月もかかるほどの、その、奉納物を、その民が持ってきたんですよ。なんでそんなことが起こるかというと、ヒゼキヤの一番最初に考えたことというのは、何が神にとって受け入れられて、何が神にとって喜ばれるのか、何が完全なのかということを、その、考えたからですよ。一番最初に彼がその王座についてやった大きなことというのは、水越の祭りじゃないですか。宮を再建して。だから、じゃあまずはレビ人とか、その祭司の組み分けをしようとかって言って。で、組織からまず作ってからに、それでその神殿を機能させて、その上で水越の祭りをやろうみたいな。プロジェクトとか、プログラム先行型だったら、こんなにうまくいってないんですよ。まず最初に動機を与えたんですよ。民に。神を喜ぶ。神に応答する動機をまず与えて励ましたんですよ。だから、この多くのものが集まってきたんですよ。多くの人たちがだから応答できたんですよ。いきなり、その、レビ人を、じゃあ、エルサレムに来なさいとか、祭司たち来なさいとか、無理だったんですよ。本当は1月に従ったわけじゃないですか。第1の月に。でもできなかったんですよ。人がいなくて。前回そう書いてありましたよね。30。だからそのプロジェクトとかプログラムでは、この動機というのが伴わないので、うまくいかないんですよ。それが先行すると。さあ、これをやろう。これ、あれをやろうとかって言ってそうやると。でも励ましが必要なんですよ。私たちみんな。で、霊的な、その神に関わる事柄であれば、なおさらうまくいかないんですよ。で、結局何かというと、自分の肉が嫌がることに取り組むことになるんですよ。神を愛するっていうのは、自分を愛さないことだから、ある意味。自分っていうのは肉の話ですよ。自分を大切にすることはそれはそうですよ。でもその自分の肉、その神に、その愛せとか許せと言われるけど、そんなのしたくないよというその自分に死ぬんですよ。だから、その肉が嫌がるので、そういうことっていうのは、それを取り組むっていうのは。 で、自分の肉とか、その自分の肉を誘惑してくるものと戦ってまで、神を優先させるっていう、その発想に至らないんですよ。で、それには、その、かなりのはっきりとした強い、この動機というか、意志が必要なんですよ。私を愛して私を許してくださった方に何が何でも応答したいというその意志が必要なんですが、その意志を私自身生み出すことができないんですよ。なんと悲惨な話でしょうか。だからこそ私たちには神が必要だし、私たちには聖霊が与えられているんですよ。フィリピの2章の13節にはこういうふうに書いてあります。フィリピの2章の13節、神は御心のままにそのご計画に従って、あなた方のうちに働いて、志、意志を立てさせ、ことを行わせてくださるって。だから、すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさいというふうに書いてあります。神は、私たちのうちに、神に応答したいという思いを与えてくださるんですよ。志を立てさせてくださるんですよ。そして、その思いに、向き合う必要がありますよ。その思いがあるから与えられるので、自分の肉が嫌なんだけども、その自分の肉をその誘惑してくるその悪魔の悲願とまで戦ってまで、この神に従いたいっていうふうになるんですよ。神の愛や恵み深さや憐れみ深さ、この福音を知れば知るほど、その思いというのは強められていくはずですよ。ヒゼキヤは心を尽くして行ったと書いてあります。だからその思いを持って行ったんですよ。さっきもそのピリピで言ったように、志というのは神が与えるものですよ。その志を信じて疑わずに、忠実に、つぶやかずに、彼は行ったんですよ。神がその志を与えてくださるんですが、信じて疑わずにやる必要があるんですよ。信じて疑わずというのは、その信仰が必要なんですよ。神がこの与えてくださったこの思いを、必ず実現させてくださるというその信仰のもと、神に、この神が与えてくださった思いに応答して一歩踏み出す必要があるんですよ。信仰の大盾がないと、火矢は消せません。悪魔は私たちにその肉に従うように、肉に従うようにって、常に火矢を飛ばしてくるんですよね。で、その信仰の一歩を踏み出すことができないように、私たちのその信仰の大盾をその振り払って、そして火矢をどんどんどんどん打ってきて、その炎上させるんですよ、私たちの思いを。そんな神に従ってもつまんないぞって。そしてそんなことお前にできるわけないじゃないかと。いや、できないですよ。でも神がそれを助けると言ってる、その信仰を削ぐんですよ。そもそも神に応答する、神に従うなんて、愛するなんて、私にはできないんだけども、神がその愛を与えるから、必要なものを全部与えるからって。私に信頼して一歩踏み出しなさいと言ってるわけじゃないですか。その許したくない相手の前に立ちなさいというわけじゃないですか。親切にしたくないものにその親切にしようとするわけじゃないですか。行ってだからその人の前に行くところからまず一歩が始まるんですよ。いきなりなんか許すとか、いきなり親切にするんじゃなくて、行かないと何もできないから。でも行きたくないんですよ。でも神が私にその愛を与えてくださるというその広いというか、その愛する心を許す心を与えてくださるというその信仰のもと一歩踏み出すんですよ。私にイエス・キリストのことを明かしすることなんかできるわけないじゃないですかって。でも、それで行かなければ、福音を伝えることができないし、その、志が与えられたら、いや、神がこれをしてくださる、神がそれを、志を与えたんなら、神がそれを私を通して成し遂げてくださるという、信仰のもと一歩踏み出さないと何も始まらないんですよ。いきなり私に力が与えられて、スーパーサイヤ人みたいに髪の毛が金色になって、ボーンってなって、力が与えられて、おっしゃーみたいな、そんなんじゃないから。その人の前に立って、そのイエス・キリストの証しするときに、もうその瞬間まで言葉を出すときまで、もう気持ちはもうヘナヘナヘナヘナですよ。戦闘力1ですよ、もう。力がないんですよ、その前に。でも、一歩踏み出して、その人の前に立ってイエス・キリストのことを語ろうとするその瞬間に、私たちがその信仰の一歩を踏み出して、一歩踏み出してその体重を上げた手に、上げた足に乗っけて、ふってこの、踏み出す瞬間に、この私の足が、その信仰の一歩を踏むその瞬間に、この地面につく前に、神は力を与えるんですよ。信仰の冒険ってそんなもんじゃないですか。私にゴーンって力が与えて、なんかみなぎってよっしゃーみたいな感じで踏み出すのは、その信仰の冒険じゃないですよ。 そしてそれはもう、もはや信仰じゃないじゃないですか。もう、与えられてるもの、ここにコップがあります。私の信仰は素晴らしい。コップあるんだもん。信じるとかそんな話じゃないじゃないですか。信仰というのは目に見えない事柄を確信させる、保証させるものじゃないですか。私に力がないんだけど、私に愛する思いがないんだけど、神がこの志を与えてくださって、やりたいという思いを与えてくださったって。だからそれを、この志を成し遂げてくださる神を信じて疑わず、忠実につぶやかずに行うというその一歩を踏み出す瞬間に神は力を与えるんですよ。ヒゼキヤは、常にその自分が神にその応答すること、神が何を願っておられることかを、何を願っておられるのか、神にとって何が受け入れられて何が完全なのかということをその考えていたんですよ。それをやりたいんですって。だから全て物事をうまくいくんですよ。だから彼は心を尽くして行うことができたんですよ。それは彼に力があったから、彼の意志が強かったからじゃなくて、神が与えた志、それは神が成し遂げてくださるというその信仰があったので成し遂げることができたんですよ。心を尽くして神に従うのは信仰がなければ絶対にできないんですよ。私が心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、力を尽くして、私の神である主を愛することなんかできるわけないじゃないですか。世界中の人がこれを聞けますよ。すごい牧師ですけど。できるわけないですよ。でも神がその思いを私に与えてくださって、皆さんに与えられているのであれば、神がその思いを助け、その力を与え、信じて疑わずに、忠実につぶやかずに行おうとして一歩を踏み出すんであれば、神がその先、面倒を見てくれるんですよ。それが信仰じゃないですか。だから行って福音を伝えることができるし、だから行って実を結ぶことができるし、私にできないですよ。でも神を信頼して、私にその力が強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、その全く変わりのない神が私と共におられ、その神が私を支え、私を助けてくださるというのを信仰があって踏み出すと、その通りになるんですよ。でも信仰を持って踏み出さないから何も起こらないんですよ。そりゃそうですよ。神への感謝が、神に対する喜びがヒゼキヤを動かすんですよ。志が与えられ、神を信頼して一歩踏み出すと、神がその先を支えてくださって祝福してくださるから、より神に応答したくなるんですよ。そしてまた、じゃあ次もう一個やってみようって、水越の祭りをやってみようって、そして人がいないけどもどうなるんだろうって、バカにされたけどもどうなるんだろうって一歩踏み出してみたんですよ。そしたら神が祝福してくださったんですよ。そしたらこのレビ人たちを、そしてこの祭司たちをがもっと立法に専念できるようにやろうって思いが与えられたんですよ。じゃあやってみようって命令したんですよ。そしたら自分はびっくりするぐらい、4ヶ月かかって、その、持ってくるぐらいの、そのものが、捧げ物がそこに集まったんですよ。もう神を褒めたたえて、神を、わあ、素晴らしいやっていうことしかできないんですよ、ヒゼキヤには。彼は最初からこんなことを考えて、やっぱりなって、俺が思ったように、こうやってたくさん集まってきたぜ、イエイみたいな、そんなことを考えてない。びっくりしてるんですよ、もう。もう神を褒めたたえるしかないぐらいびっくりしてるんですよ。で、彼は考えてないんですよ。ただ、思いが与えられたからやろうって。思いが与えられたからやってみようって。それを心を尽くすっていう意味ですよ。それが。神から与えられた志を信じて疑わずに、忠実に、つぶやかずに行うというのが、神に対して心を尽くして行うということですよ。そして当然の結果、その目的を果たしたと書いてあります。神を第一とするその志を、その心を尽くして行うと、当たり前ですけど、目的は果たせますよ。神が助けてくださるから、すべての面において、そしてすべての点において。そうすると神はより祝福してくださるので、より応答したくなって、そしてより多くのものが任せられ、そしてその神に対する信仰によって、より多くのものがまた実現していくんですよ。そうやってその祝福のサイクルの中に、ヒゼキヤはいることができるわけです。次の章、彼は失敗します。読んでる方はわかると思いますけど。けど彼は戻ってこれるんですよ。中にいるから。今までのその王様っていうのは思い上がったら戻ってこなかったんですよ。でも彼は戻ってくるんですよ。この中にいるからですよ。神を第一にするということ、神が与えてくださっているこの志を、そのやりきろうというその追求する中にいるから。彼はその自分自身が守られるんですよ。神の国と神の義をまず第一にしなさいって。そしたら必要なもの全部神が与えてくださるから。そこに 信頼を置けるかですよ、私たちが。もしくは置くかですよ。信仰がないんであれば、それを信じることができないんであれば、その信仰も与えてくださいって願っていいはずですよ。神は私のことを、私たちのことをもっと祝福したいはずですよ。でもそのことを信じて、神に応答して、聖霊を通して私たちに与えてくださるはずですよ。これを今やめて、もうちょっとその神のために時間を使わんかって。ここはこれまでにして、家に戻って聖書を開かないかいって。このテレビはここまでにして、今静まって祈らないかいって。聖霊が私たちにその志を与えてくださるはずですよ。ませんか？多くのその心、神が与えてくださる志について私をと肉を戦わせて、その肉が勝つことが多くあるんですけど、未だに。悲しいことに。でも、確かに神は私のことを、諦めないで、聖霊を通して私に語りかけ続けてくださるんですよ。そろそろ神のもとに戻っていかないかって。そろそろこれはもういいだろうって。聖書を読むことにしないかって。そろそろもういいんじゃないかって。許すことに、この人を許すことに、この人を祝福することに、忍耐することにしないかって。その神の語りかけに、もっともっと私自身が、私たちが、敏感になれますように。もし神がその思いを、その志を与えてくださったんだったら、これはチャンスですよ。神に信頼したら、そして一歩踏み出したら、その時は嫌かもしれないですよ。その時にはその恐れがあるかもしれないですよ。でも、神がそのことを必ず成し遂げてくださるんです。そしてその先に多くの祝福が待っていて、その先にもっとその踏み出すところが与えられて、そしてそれを通してもっと私たちに神は祝福を与えたいというふうに願って、この祝福のサイクルの中に留まっていることです。天の父さん、あなたが言葉に表すことのできないほどの大きな祝福を持って私たちを祝福しようとしておられることを今日学びました。でも目の前にあるこの祝福、あなたが私に志を与えてくださって、あなたに応答することを願っておられること、そこをまず一歩踏み出さないと、その祝福が自分のものにならないこと、あなたに信頼して一歩踏み出さないことには何も始まらないことも学びました。父さん、どうぞ私のこと、私たちのことをお助けください。本当に自分の肉があって、その肉を励ましてくるその悪魔の冷やがもあって、そしてあなたが聖霊を通して語ってくださる、あなたに戻っていくこと、あなたにもっと思いを割くこと、嫌がる自分の肉があります。どうぞ、この聖霊によって戦うことができますように、自分の理性とか、こうしないといけない、こうすべきだとかって言って、その自分を言い聞かせようとしても、自分の肉を持って肉を制することは絶対にできないでしょう。どうぞ、本当にこの聖霊に頼って、この志が与えられるときに祈って、そのあなたの力によって自分の肉を制圧していくことができますように、どうぞお助けください。そこには必ず喜びがあるはずですから、この十分の一とか発音の捧げ物をしたその人たちが喜んで捧げたように、自分の肉に対してその戦う時にも、聖霊によってその肉を対処してもらう時にも、そこには必ずその喜びが伴うはずですから、どうぞ私たちにその喜びを与えてください。そしてその喜びが与えられる前、その直前というのは不安であったり、なんか疑いとかがあるでしょうけども、どうぞ私たちのその信仰を励ましてくださって、信じてあなたを疑わないで、そして忠実につぶやかないで、あなたが与えてくださるその、志を果たしていくことができますように、あなたに信頼して一歩踏み出すことができますように、ここにいる一人一人のその歩みが、そのようにその祝福のサイクルの中にとどまる歩みでありますように、今週一週間もどうぞあなたが支えてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。